아, 남산다. 4月28日更新 DY のパルベライズビート第763回目。今のがわかる人何人いるんでしょうね。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。一休さんわかんないよね。20歳未満の人は知らないんじゃない？再放送とかもないもんね。でもあれは割といい道徳番組だと思うので、しかもね、あのお坊さんとかそういう仏の道っていうものをなんとなく身近に感じられる部分もあったりするので、うん、まあやってもいいんじゃないかなと思いますけど、いろいろあるんでしょうか。なんか宗教問題とかね、いろいろ厄介ですからね。うん、はい、まあそんなあの新右衛門さんがね、白馬に乗って颯爽と現れるのが僕割と一休さーんっつって。ね、新右衛門さん割とあれでだもんね、なんかツンデレキャラというか、あの最後はねもう一休さんに頼りまくるんですけど、最初の方は割とこうツーンってしてた感じの、いかにも侍みたいな感じだったと思うんですけど、はい、一休さんの話はいいです。配信日、ゴールデンウィーク突入しておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はなんと、名古屋29度いくらしいです。夏です。夏が来ました。皆さん熱中症とかね、くれぐれも、あの僕も気をつけますけども、気をつけていただいて、アイスコーヒーでも飲もうかなと、思ったりしている今日この頃なんですけど、黄砂がつれえ。ここ最近なんかもうだいぶね収まっては来ましたけど、なんかほぼほぼ2日に1回ぐらいはジンマシンブワーって出て、アレルギーの薬飲んでみたいなことを繰り返しておりますけども、だから体だり眠くなるんですよ。寝ろって薬が指令してくるから、あの眠いんですよ。だから飲むタイミングを間違えると、仕事にかなり差し支えるので、もうなるべくね、こう、仕事終わってから飲むとか、そういう感じで我慢して、毎日をやり過ごしておりますけども、それとともに、左手が腱鞘炎になりそうです。もうあちこちボロボロ、なんか45になって、結構来てますね。やばいですね。はい。筋肉を鍛えなければいかんなと思う今日この頃なんですけども。フィットボクシング買おうかな。DY のパルベライズビート、最後までよろしく。人も、世界も、音楽も、すべてのものは変異する。DY フォースアルファバリアントコレクト。DY ミュージックルーム。はい、今週メインのコーナー DY ミュージックルームのコーナーでございます。僕 DY の音楽的な話題をいろいろやったり、ただ喋ったり、楽しく遊んでしまおうというコーナーなんですが、先週縁側でね、TM ネットワークの話を散々して、で、まあトリビュートアルバムが出るぞということで、まあ話をしたんですけど、ビーズがゲットワイルドって本当みたいな話をしたと思います。その時はね、僕自身が詳細を見つけられなかったんですけど、詳細出てました。はい、5月15日だったかな、リリースの TM ネットワークトリビュートアルバム、2枚組で、これがね、なかなか親切設計でですね、まあ、1枚は、その、いろんなアーティストさんが、トリビュートした曲がね、入っていて、で、2枚目が、 トリビュート元になった曲、要は原曲が順番通りに入っている。これ嬉しくないですか？トリビュートアルバム買ってもさ、すげえマニアックな曲とかが入ってたりすると、え、これ、どのアルバムの何ていう、何曲目に入ってる曲でしたっけみたいな感じに、ファンじゃないとわからない。ね、そういうことって、まあ、よくあるじゃないですか。で、トリビュートアルバムって大体こう、多くて2枚組じゃない。だけど、こうやって原曲まで一緒に収録してくれるっていうのは、なかなかねえなと思うわけですよ。だから、ありがてえなっていうか、その、ファンとしてもね、まあ、あれですよ、今、検索すりゃね、ちゃちゃっと検索すりゃ出てくるんですけど、サブスクとかで。だけど、こうやって CD でリリースしてくれるにあたって、カバーと原曲が両方聴けるっていう、この親切設計は、すげえなと思いました。で、僕の予想はことごとく外れ。まあ、ちょっと、曲目発表というかね、読み上げてみましょうか。本当にね、そうそうたるメンバーが、参加してますけれども、TM ネットワーク 40th Celebration というタイトルのようですね。で、ディスク1のトリビュートの方いきます。はい。まあ、ディスクにはね、これの原曲だと思っていただければいいので、1曲目、セルフコントロール、箱舟に惹かれて、カプセル。中田康隆さんですね。カプセルで参加なんですね。なんか、パフュームとかがやっても面白いかなと思ったんですけど。うん。中田康隆さんの、こう、お膝元というか、ユニットで参加というので。うん。カプセルでこれやるのちょっと楽しみだな。うん。ね。中田康隆ワールドが全開なのか、どうなのか、わかりませんけど。はい。2曲目。セブンデイズ・ウォー、GB4N ボーイ、誰ごめん、いきなりわかんない人出てきた。あれ誰実は、TM ネットワークで一番売れてるシングルだそうです。ゲットワイルドじゃないんだね。はい。初めてオリコン1位とか取ったんじゃないっけ、これ。ね。そう、宮沢りえさんがね、出てらした、僕らの7日間戦争の、主題歌でサントラも出ましたね、これね、小室さんのね、はい、カプリングガールフレンドっていう曲で、これはまた名曲なんですよ。はい、3曲目、Still Love Her、 失われた風景、くるり、おー、これも名曲ですね。キャロルっていうアルバムの一番最後に入ってる曲なんですが、うん、名曲ですね。これもまあファンには非常に人気のある曲で、ね。キネさんと小室さんの共作なんですよ。で、途中ね、感想でキネさんのハーモニカが入ってきて、だからなんかポップスとフォークの架け橋みたいな。ね、そこにシンセサイザーが乗ってみたいなね。そういう、まあ非常にこうなんか情緒的な曲だと思います。シティハンター2のエンディングでしたね。確かね。はい、4曲目。タイムマシーン、坂本美優さん。はい。タイムマシーン入るんだ。まあ、前回ね、前回というか、TM の、まあ、一番新しいアルバムか。デボーションで、ようやく、正式に音源化されたタイムマシーン。っていう曲なんですけど、以前はライブでしかやっていなくて、で、TMN のプロジェクト終了の時に初めてライブ版でね、ビデオとか CD に収録された曲なんですけど、まあ割とその TM の中では大事な一曲を坂本美優さんが、歌われる。聞きたいですね、これもね。綺麗な声でね、坂本美優さんね、同い年ですけどね。うん、ま、最近の坂本美優さん僕聞いてないんですよ。お子さん産んでからこっち聞いてないかもしれない。だからよりなんか洗練されたお声が聞けるのかなって思いますけども。は い、5曲目ビヨンドザタイムメビウスの宇宙を超えて、沢野博之フィートセナリセナリンさんっていう方がボーカルなんですかね。まあ、沢野博之さんです。イリューチームメディカルドラゴンとか、確かバサラちょっと不明瞭、戦国バサラとかね、その辺の音楽を担当されている沢野博之さん。沢野さんはね、先週も言いましたけども、TM とか小室さんのね、サウンドが大好きで、で、音楽を志したと聞いております。はい、もう、超リスペクトだと伺っておりますが、うん、ビヨンドザタイム、メビウスの宇宙の声、これはあれですね、機動戦士ガンダム、逆襲のシャアっていう映画の主題歌で、これも人気のある曲ですよね。はい。で、6曲目。ラブトレイン、西川貴教。ラブトレだった。タイムトゥーカウントダウンじゃなかった。タイムトゥーカウントダウンやってほしかった。TMN 時代には変わりないけど、ラブトレか。どうなるんだろうね。うん、ラブトレやるんだったらごめん、 TM レボリューションでやってほしかったな。で、個人名義ですもんね、西川貴教名義だから、まあイメージですよ、イメージで、うん、TM レボリューションでやってほしかったなーって思ったりしますけど、まあそれは双方の思惑というか、いろんなね思いがあってのことでしょう。ガンダムつながりで西川ちゃんがね、ビヨンドザタイムやっても面白いかなと思ったんですけどね。うん。ラブトレか。ね、これはカメリアダイヤモンドのね、CM ソングでしたね。まあ、1991年、ちょうどなんかカラオケボックスとかが、日本にあちこちでき始めてっていう時代で、で、そういう時期に、カラオケで歌いやすい曲を、っていうので小室さん作ったと聞いてますが、違ったっけ、ごめんうろ覚え。7曲目、これも名曲、ビートギャザー乃木坂46。ありがとうございます。なんか賑やかになりそうですね。乃木坂がビートギャザーですか。乃木坂さんは小室さんがね、復帰するときに曲を書いたというご縁もあってというところなんでしょう。うん。そっか、アクセスじゃなかったか。残念。まあ、そもそもいないしね。相変わらずいないしね。うん。まあ、でも本当なんか、賑やかになりそうです。ビートギャザー。ビートギャザーはね、もともとはヒューマンシステムっていうアルバムに入っていて、で、鈴木亜美さんが、ね、カバーした。なぜカバーしたね、ことで有名ですけど。はい。なぜカバーした。そして、8曲目です。ゲットワイルド、ビーズ。はい。ねえ、どうなるんでしょうね。うん、とても楽しみ。もうあと3週間後ぐらいですもんね。うん、ロックアレンジには当然なるんでしょうけど、うん、今ついてるねアレンジャーをメインでやってる YT さんっていう人がいるんですけど、彼がね変幻自在なことを結構やる人なので、まあバンドなんでしょうけど、ひょっとしたらなんか打ち込みとか入れてくる可能性もあるし、ほんとちょっと、今までね、明石正夫さんとか、徳永さんとか、寺地さんとか、いろんなアレンジャーさん、関わってますけど、一番、ビーズを追ってきて、どういう音が出来上がってくるかわからない。まだ掴めてないです、僕の中で YT さん。特色というか。うん、だって何でもありなんだもん。ほんと。ね。楽しみにしてたいと思います。で、ビーズがやると思ってた曲をこの人たちがやるんですね。9曲目。 マリアクラブ、100億の、夜とクレオパトラの孤独、リミックス、ヒャダイン with DJ コーということで、ね、ビートを感じていこうぜ、イズイドケミアクの人ですね。あれなんか変だぞ、脈が乱れてせ、あの CM 好き。はい、ヒャダさんと DJ コーが組む、 DJ コーさんが組む、高瀬光一さんが組む、うん、まあどちらも小室さんとは縁深い方なので、まあ別にあの不満はないんですけど、リミックスってことは原曲の素材をなんか入れるのかな、使うのかな、うん、全く見えない、うん、これもね、ヒャダインさんなんで、まあ大胆なことやってくれそうな気はしますけどね、うん、非常に楽しみです。そして10曲目、ヒューマンシステム、松任谷由実 with スカイ、ユーミンですよ、ユーミン with スカイって何ですか、誰スカイ、スカイって誰ですか、ちょいちょい知らない人が、はい、ヒューマンシステム、さっきも言いましたけども、ビートギャザーとかね、あとシングルで言うとキスユーが入ってるのか、あと、あ、レジスタンスも入ってるね、そういうあの、まあ、ね、シンセポップの名盤と言われているアルバムで、1988年に出てて、で、その表題曲ですね、うん、これも名曲、あのキネさんが言ってましたけども、ゲットワイルドじゃない TM の曲で言うと、そのバラードでは、まあ、ヒューマンシステムっていうのは名曲だよねっていうお話をしていたことがあって、まあ、平たく言うとこれ人間関係とかそういう意味だと思うんですけど、僕も本当に好きな曲で、なんかこうヒューマンとシステムってこう相反する言葉な気もするじゃない。なんかシステムっていうとなんかシステムエンジニアとか、なんか何かをこう構築するこう機械的な意味合いがなんとなくこうね、あると思うんですけど、そこにヒューマンって入ってくるとなんか、うん、ね、こう人間のシステム、人間構造、人間関係、うん、多分こういう英語はないんでしょうけど、そこは小室さんのセンスなんでしょうね、きっとね、うん、でやっぱそのヒューマンシステムっていう言葉が僕はなんかタイトル初めて聞いたとき、まだね、小室さんを追いかけ始めてそんなに日が、経ってない浅かった頃にこの曲の存在を知って、あ、なんかいいタイトルだなって素直に思った記憶があります。高校1年だか2年だかそれぐらいの時でしたけど、はい。で11曲目、エレクトリックプロフェット、電気仕掛けの予言者、満島ひかりさん、はい、歌えるんですか。申し訳ない。ごめん、女優のイメージが今強いからさ、昔ね、歌手でしたよ、確かに。昔でしたよっていうのも失礼な話ですけど、沖縄アクターズスクールから出てきたフォルダーっていうね、グループで、三浦大知さんとかと一緒に、歌って踊れる歌手でしたよ。うん。だけど、ソロであんまり歌ってるイメージないからさ、今女優さんのイメージがすごく強いし、ど根性ガエルとかね。出てらっしゃったでしょ。ね、うん、ああそうですか。エレクトリックプロフェット難しいよ、言葉詰め込み系だから。これはね、ミニアルバムですね、1985年だったと思いますけど、なんだっけな、トゥインクルナイトだっけっていうアルバムに入ってる一曲ですね。ものすごい長いんですよ、曲の長さが。で、バラードで。 で、ライブでもね、近年のライブでもやるんだけど、だいぶ走られて、長いから。これ、大サビしか歌ってねえじゃんっていうね、こととか、まあまあありますけれども、10分以上あるんじゃないかな、この曲。ね。はい。満島ひかりさんが、エレクトリックプロフェットです。はい。で、以上がトリビュート。で、ディスク2が、原曲がそのまま入っているというありがたい親切設計になっておりますので、まあ、TM ファンはもちろんですけど、各々のアーティストのファンの方、ビーズであるとか、満島ひかりさんとか、沢野弘之さんとか、カプセルとか、各々のファンの方にも、お楽しみいただけるのではないかと思います。アクセスがいて欲しかった。うるせえな。ここにアクセスがいたら何やってたんだろう。ね、とか、もう想像しちゃいますけどね。なんだろうね、アクセスがいたら。ワイルドヘブンとか、ね、その辺かな。やっぱ TMN 時代な気がするので、ワイルドヘブンか、We Love Gears か、その辺かなっていう気がします。あと、まあ、もっとね、もっとトリビュートしたかった人いるんじゃないかな。ソールドアウトのしんのすけさんとかさ。ね、いてもおかしくないのになっていう人が結構いないので、まあ、その辺は大人の事情とか、まあ、当然入るでしょみたいな人を集めても面白くないよねっていう意向もあったのかもしれないし、まあ、その辺はね、いろいろ難しいね、事情もございましょうが、ユーミンはびっくりしたね。ユーミンとビーズが一番これ、びっくりメンバーかもしれない。あと、満島ひかりさん。ね。いや、本当にね、本当にこれごめん。歌手っていうの忘れそうなんだわ。歌歌う人なんだよ。もちろん。ね。でも今、女優がメインだから。そんなこと言ったらね、歌える女優さんいっぱいいますからね。綾瀬はるかさんとかめちゃくちゃ歌うまいからね。CD とかまた出せばいいのね。っていうのもあるし、それこそ橋本環奈さんは元アイドルですからね。はい。そんなんで。まあ、ごめんなさい。僕はひょっとしたら買わないかもしれないんですけど。ディスク2がさ、正直いらないんですよ。全部あるから。申し訳ないけど。だから、ディスク1だけ売ってほしいんだけど。そういうわけにいかないんですよね。まあ当然あれですよ。リマスタリングで音はね、良くなってると思いますけど。まあ、サブスク配信してくんないかな、これな。ね、いろいろ権利関係難しい人もちょいちょいいそうですけど。あと知らない人が何人かいたんで、ね。はい。どうかサブスクもお願いします。聞くので、絶対聞くので。はい。ということで、リアミュージックルーム前半はこんな感じで、今日は後半も行きたいと思いますので、このまま、パルフェライスビートでお楽しみください。曲、TM ネットワークっぽい曲。じゃあこれいこうかな。全然かけてないよね、この曲ね。はい、ということで聴いていただきましょう。僕 DY のファーストアルバムジョインサークルから引力。 お送りしている曲は僕 DY のファーストアルバムジョインサークルから引力という曲です。なんとなく TM っぽいかなと思って、あとなんかあの地球とかさ惑星とかさ星をどうのこうのみたいな歌って TM の曲の中で結構多いので、そんなんでちょっと選んでみました。はい、久しぶりに僕も聴いて、もうちょっとできることあったんじゃないかなって思ったりしました。はい、CM。
喜びも悲しみも愛しさも切なさもずるさも悔しさもごめんねもありがとうも君とつないだ一つ一つの手のひらへ DY ファーストフルアルバム。きっと絶え間なく熱く流れるシーズン。DY ファーストフルアルバムジョインサークル、ありったけの夢のかけらを詰め込んで各ミュージックストアよりダウンロード販売中。
DY ミュージックルーム続き。はい、今週のパルベライズビートは DY ミュージックルームをお届けしております。ここからは、みんなが大嫌いな昔話の時間です。イエイね、あんまりこう僕の昔話聞いても面白くないと思うんですけどまあできるだけ面白くできるように頑張ります。明日4月29日、まあ、昭和の日ですよね。というのは僕 DY が、音楽活動を始めた記念日になります。1997年ですから今から27年ぐらい前だと思うんですけど、その前の年、まあ、つまり1996年の、まあ、クリスマスぐらいに、まあ、母親にね、無理を言って、シンセサイザーを買ってもらったんですよ。で、だんだんこう、ね、説明書を友達とかに読んでもらいながら、だんだん、こう、音を作る、曲を作るっていうことが楽しくなってきたぐらいの頃だったんですね。で、なんとなくこう、分かってきた。で、音楽は作るんだけど、ただまあ、今はもう下手くそですけど、さらに下手くそですよ。楽器弾けないから。うん、もう本当に、なんて言うんですかね、紙で作った家みたいにペラペラな、薄っぺらい、もう雨でも降ろうもんならもうね、崩れ落ちるぞぐらいの。薄っぺらい曲を、まあ、なんとなくこう、いろんな、ね、まあ、主に朝倉さんですけど、参考にしながら、作ってたんですよ。で、まあ、何を思ったかね、高校2年だか3年だかの DY 少年はですね、誰かと音楽やりたいな、と思ってしまったんですよ。まあ、以前も、これね、お話ししたと思うんですけど、その根っこには、小学校の時に先輩たちが文化祭のステージ上でやってたカシオペアのね、コピ版があって、あんな感じで俺もやりたい。ただ自分が歌うのは嫌だ。もうそもそも歌物をやろうっていうのは、決めてたので、なんか、その、フュージョンとかインストじゃないな、というのがあって。やっぱ、歌物をやりたい。でも、俺は歌いたくない。わがままですよね。超わがままですよね。 で、どうしようか。で、せっかくだったら、まあそういう、音楽的な交流を他校の人と持ちたいなと思って、盲学校の中だけじゃなくて、その、他校の人と持ちたいなと思って、本当に怖いもの知らずだったと思うんですけど、当時、まあ、春休みですよね。春休みに、OBS ラジオの昼の帯番組に電話をしたんですよ。で、西村俊夫さんっていうね、もう亡くなりになってますけど、アナウンサーがいらして、その方と、まあ、直に電話をつないでお話ができたんですよ。で、まあ、DY 君、音楽が好きなんだってっていうお話。あの、平日昼間のワイド番組ですよ。ね、まあ、春休みとはいえ、ね、そんな高校生が、一般の高校生が、電話して、ね、話せるような番組じゃないんだから、よくそこに飛び込んでったなと思って、うん。で、その西村俊夫アナウンサーとですね、まあ、談笑をしたんですね、音楽について。で、まあ、おもろいおっちゃんでしたけどね、うん、本当、ね、亡くなられてしまったのが残念なんですけど。いや、もう、こてこての大分のおいさんっていう感じのおっちゃんで、でも、声は渋くてね、とてもかっこよくて。うん、で、まあ、西村さんは、まあ僕なんかは演歌が思うかな、北島のサブちゃんとかね、とか、そういう話をしていて、で、なんか DY 君、この場でなんか募集したいことがあるんだって、って。この辺話の運び方さすがアナウンサーですよね、うまい。なと思って。で、あ、はい、実は、自分音楽を、下手の横好きでとは言ってないと思うけど、もうその時調子乗ってるから、俺はすげえって思ってるから、音楽を作ってるんですけど、一緒に音楽をやってくれるボーカルの人を募集したいです。で、まあ、できたら女性ボーカルがいいっていう募集をしたんですよ。うん。なんで女性ボーカルかっていうと、まあ、そもそも作ってた曲が、なんか、女性のキーのが多かったんですよ。多分これは小室さんの影響。うん、で、まあ、いろんな、その、コピーとかから、らは入らなかったんだよね、僕。うん。なんか、その、大体さ、皆さんバンドとか、始めるときって、コピーから入るじゃないですか。でも僕は、そういうのから入らなくて、もう最初からオリジナルを作っていて、で、徐々に、その、まあ、人の曲を、こう、解析するようになったのね。自分で楽譜が見れないから、楽譜とかコード表が見れないから、自分の耳の中で、もう、40とか音が鳴ってるわけじゃない。リズムとか含めると。で、それを分解して、ベースはこのラインかとか、ピアノはこのコードを弾いてるのか。え、でもこのコードとこのコード、この音とこの音がぶつかったら不協和音になるんじゃないかな。とか、いろいろなんか分析はしていくようになるんですけど、でも当時はそんなこと全然わかんないままに、本当にフィーリングで音楽を作っていて、気がついたらなんかアイムプライド、プラウドっぽい曲だったりとか、そういうのができていってたんですよ。で、その、曲で言うと女性ボーカルのものが多かったので、これを歌ってくれそうな、女性ボーカルが、欲しいですと。で、あともう一個だけ理由があって、まあ、不純な動機なんですけど、彼女が欲しい。これよ。ね。彼女欲しかったん。 盲学校内じゃ誰にも相手にしてもらえない、箸にも棒にもかからなかったから彼女欲しかったですよ。で、片思いだった子は、まあ中学の頃はあの先輩が好きだ、この先輩が好きだって、この先生が好きだとかいろいろ言ってて、で高校に入ったら外から来た先輩がその子を連れ去り、他校からね、高校に入って他校から転入してきた女子がいたんですけども、その人にも相手にされず、それどころか、まあその子は割と経験豊富な子で、もう彼氏も3人目ぐらいとか言ってらしたんですかね。はい。だから、俺も彼女欲しいって。はい。そんなもんっすよ、でも。男がバンド始めるときってね、大抵モテたいとか、そんな動機。だから亡くなってしまいましたけど、谷村新司さんも女の子にモテたいっつってギター始めてんだから。そんなもん。はい。で、あわよくば、ボーカルのことをイチャコラしてえなと思ってたら、その当時ね、ボーカルになってくれた C ちゃんっていう女の子、アルファベットの C じゃなくて本名からなんですけど、 C ちゃんっていう女の子、同学年の子がボーカルになってくれたんですけど、その子のお母さんがラジオを聞いてくれてて、あんた電話してみなさいって娘さんに言ってくれたらしい。そしたら次の日の夕方かな、電話かかってきて、で私もアクセスが好きで、大ちゃんのファンなので、大ちゃんって朝倉大輔さんね、大ちゃんのファンなので、よかったら一緒に、やってみたいですって。で電話かかってくるとか思ってないから、こっちは舞い上がるよね。おうって、マジっすか、ありがとうございますっつって、で結局彼氏いたんだけどね、その子も。残念。でも愛らしい子でしたよ。まあ一回ヘビーリスナーの方は覚えてらっしゃるかもしれないけど、この番組出てるんですよ、その子。一回だか二回だか。本当に昔、2009年とか、それぐらいの頃。で、その時、なんで再会したんだっけな、ミクシーかな、どっかで再会して、で、今私、大分にいないんだよね。まあ、当時僕大分ですからね。今私大分にいなくて、東京に出て、まあ、いろいろやってんだっていう話で、あ、そうなんだ、つって。で、で、僕がね、ちょいちょいその東京に通ってたんですよ。その2000何年ぐらいの頃って、アクセスのライブのために。で、今度、アクセスのライブあるんだけどさ、一緒に行かない？つって。で、いいね、行こう行こう、なかなか東京に来てるけどそういう機会ないし、いいよ行こうっつって、一緒に行ってくれて、中野サンプラザでしたけど、で、いや、まさか、なんだろう、そのアクセスが好きで一緒にユニット組んで音楽作ってる人とそういう形で再会して一緒にアクセスのライブに行くなんていう日が来るとは、微塵も思ってないから、今喋ってても結構震えが来てるんですけど、結局2回行ったんですよ、アクセスのライブ。2人で。で、2回目の時はね、握手会にも参加させてもらって、んで、スケちゃんありがとうね。まあ、僕も大輔なんで、 その朝倉大ちゃんと僕を差別化したいと。だから僕はスケちゃん。でスケちゃんありがとうね。まさか私大ちゃんと握手できる日が来るとか思ってなかった。うん、嬉しかったですね。で、まあ、話は前後しますけど、そんなこんなでしーちゃんと知り合って、で、顔合わせしましょう、つって。で、一緒に顔合わせってなったのが4月29日。1997年4月29日でした。で、そっから、まあ、その日はね、カラオケ行った。で、ひたすら彼女の声を聞いて、めちゃくちゃ高い声出るんですよ。グローブとか平気で出るわけ。で、もちろん地声で。で、広瀬香美も、ロマンスの神様も平気で元気で歌えるの。で、これはもう決まりだと。文句なしで、この子と一緒にユニット組んで、ちょっといろんなとこ出たいなって思いまして。で、8月にそういう機会をね、与えていただいて、で、オリジナル曲を2曲ね、やりましたけど、1曲はね、しーちゃんが作詞してくれて、Begin to Run という曲でしたけど、まあでも本当に、自分でこう、ちょこちょこ、オリジナル作ってて、人とやるのが初めてだったから、歌いやすかったのかなって、正直。僕はこれ、もう俺最高って思ってるから、うん、これはもう完璧だからもう絶対しーちゃんの声に合うって思って作ってるけど、歌いやすいか歌いにくいかっていうところまで多分考えは及んでいなくて、18とかだもんね。で、シンセ始めてまだ1年経ってないんだよ。作曲始めて。これは歌いやすいのか、歌いにくいのか、このメロディーの飛び方は合ってるのか、とか、今思うといろいろこうあるんですけど、でもまあ楽しかったよね。僕はね、うん、しーちゃんはどうかわかんないけどね。で、まあ結局そんな感じでこういろいろ、二人でやってって、まあいつかはなんか音源化、したいよね。当時はね、その配信とかサブスクとか当然ないわけ。そのアマチュアのバンドなりユニットが、音楽を発表する手段っていうのはもう CD にするしかないわけですよ。まあ、あるいはそのカセットテープに何かしらの形で録音をして、それを配布するとか、それぐらいしか方法がない。で、CD を作ろうとすると、100枚で1単位なんですよね。で、10万円ぐらいだったと思うんですけど、100枚作って10万円だから、で、それを、こう、全部、さばかないといけない。さばけるのか。うん、どうやってさばいたらいいんだ。そういうコネクションも全然作れなかったし、作り方もわからなかったし、でも、そのやりたいことだけは膨らんでってバカだから、うん、何をどうしたらいいかわからないけど、とりあえず曲だけはもうバンバン作って勉強もせずに音楽ばっかり作ってたもんで、成績はどんどん下がっていき、うん、で、こういうの作った、こういうの作った、こういうの作ったって、どんどんどんどんしーちゃんに投げていってたんですけど、まあ、多分それが、負担にはなってたと思う。鬱陶しいなって。いうのと、まあ、しーちゃんはそのまま、就職したんでね、高校3年、あと進学じゃなくて。就職したんで、だんだんその社会人になって、その音楽に割く時間も当然なくなるわけじゃないですか。だから、まあ、結局は、僕の一人よがりで、終わってしまった ユニットなんですけど、で、その後、ボーカルを変えて、3人体制でやろう。で、ユニット名は同じで行こうって思って、やったんですけど、これも、まあ見てる方向が3人バラバラだったので、うまくいかなくて、うん、曲は数曲作ったんですけど。で、なんか、ライブやろうか、みたいなお話まで行ったんですけど、結局実現しなくて、うん、なんか、本当にこれは完全に、今思うと、まあ、18ぐらいから、20歳ぐらいまでの僕の一人よがりだったと思う。その初ライブの映像がね、捨ててないと思うんだな。どっかに VHS で残ってると思うんですけど、って言っときながら見せたくない。いや、見せたくない。見られたくない。はずい。うん。なんですけど、でも、すげえ緊張してたと思う。初ライブの時って。うん。めちゃくちゃ、下手なりに練習はしたし、なんか、朝倉さんの、その、まあ、もちろん耳です、だけですけど、どうやったらあんな早く指が、鍵盤でメロディー弾けるんだろうとか、そういうのを、こう、ね、耳だけ。こんな弾き方して、鍵盤壊れないの?とか、いっぱい考えながらやったり。あと、MC をやたら練習した。曲じゃねえのか。で、結局、シンセ1台持ち込んで、それがシーケンサーも内蔵だったから、曲を読み込むまでにさ、時間がかかるんですよ。で、それまで、ぼーっとしてるわけにいかないから、なんかやらなきゃ。で、次は、何々です。どうぞって言われて、で、ステージ出て行って、シンセがセッティングされてます。音もちゃんと出ます。で、そこで、ポケットからフロッピーディスク取り出して、フロッピーディスクですよ。フロッピーディスクを取り出して、で、曲を読み込みます。その間、まあ、2曲読み込むんですけど、まあ、だいたい1、2分ぐらいかかる。で、その間、ぼーっと立ってるわけにもいかないから、MC やろう、つって。なんか、漫才やったわ。うん。で、その時だけさ、スプレーで髪が染められるやつあるじゃない?あれで髪染めてさ、うん、やったわ。で、でも僕、地毛がめちゃくちゃ黒いんですよ。だから、スプレー一本使い切っても茶色にしかなんなくて、金髪にしたかったんだけど、どうしても茶色にしかならなくて、うん、ダメだわっつって、スプレー2本ぐらい使ったんじゃないのかな。全然染まらなくて、うん、なんかね、ダメでしたね、うん、そんな映像が一応捨ててなければ残っているけれども見られたくない。なんか口半開きで俺シンセ弾いてたらみたいだけど、うん、まあ、でもそれをね、まあ、昔付き合ってた彼女に、見せたことがあって、よく見せたよね。見たいって言われたんだっけ?覚えてないけど。で、その時に言われたのが、僕はもうずっと忘れられないんですけど、まあ、これからね、まあ、私たち付き合っていく中で、まあ、ひょっとしたら結婚するかもしれないし、違う人と結婚するかもしれないし、うん、それはわからないけど、まあ、今のところね、今のところ私たち結婚するつもりではいるけど、未来は何が起こるかわからないから、わかんないじゃない。 でも大ちゃんはこのまま音楽を続けてね、結婚しても家庭を持っても音楽を続けて、そういういい顔してたよっていう風に言ってもらえたんですよ。でその彼女とはお別れしちゃったんだけどね、まあそのことを歌ったのがレモネードの夜っていう曲なんですけど、うん、だからまあなんつうか、言われたからっていうわけじゃないけど、ただ単に僕は音楽がやめられなかったし好きだったから続けてきたんですけど、結局結婚してもやめられなくて結果こうなってますっていう話なんですけど、でもなんか夢みたい、本当ね、何にもわからないところから音楽作り始めてさ、でこうやってね、今はソロのミュージシャンとして販売までできてるわけじゃない。本当これはもうテクノロジーの恩恵に他ならないと思っていて、20年かかったけどね、20年かかったけど自分のソロの作品、アルバム、まあ、ジョインサークルですけど出すことができたりとか、まあシングルもちょいちょい出してたりね、アルバム今4作品出てて、ベストアルバムまで出せて、で盤にはなってないですけどね、 CD とかレコードとかそういうのにはなってないですけど、なんかプロのアーティストと同じ土俵に立って、まあめちゃくちゃ土俵つっても際ですけどね、土俵に手ぐらいしかかけてない、手指ぐらいしかかけてないかもしれないけど、でもそうやって活動させていただいて、結構僕飽き性なのでこんなに長く続く趣味になるとは思ってなかったですよ。シンセ始めた頃もギターも挫折してるし、ピアノも挫折してるし、シンセの何が良かったんだろうね。やっぱ自分の音楽を表現する手段としてシンセサイザーとシーケンサーっていうものを手にしたのが良かったのかな、まあ、わかんないですけど、だからそこがこう何かしらでこうガチャってハマったんだろうね、でいや楽しいなって思い続けて、で27、8年経って、やっぱ音楽って僕にとってはもう空気と一緒でないと死んじゃうし、内なる思いは音楽として吐き出して、それがバズったらラッキーぐらいな感じで、これからもなんかいろいろ言う人はいますよ、障害者らしくないとかさね、ここ数週ずっと言ってるけど、障害者らしくない音楽作っちゃダメなの、障害者がっていうか、障害者らしさって何？そのあなた方が求めてるらしさって何ですかって、思うところあって、でもなんか僕は僕でしかないし、なんか別にひねてるわけでも何でもなくて、僕はこういう音楽を作りたいからこういう音楽を作ってますっていうのは、堂々と胸を張って言っていってもいいのかなとは思っている。で、まあ、今ね、自分のソロもそうなんですけど、桜の舞香さんとかとも関わりを持ったり、弾けたいっていうユニットも組んで、のんびりやってますけど、弾けたいも本当に面白くって、まあ、お互いね、社会人になって、その高校みたいに、これやりたい、あれやりたい、次はこれ、次はあれ、つって、どんどん投げていくと、 まあ、お互い負担になっていくっていうところは、学んだんでね、しーちゃんとのことで。うん。そう。それは、無理のないように。うん。で、弾けたいはそもそもさ、音楽をやろうっていう形で集まった人たちじゃないから、それもあってね、牛歩戦術でやってますけど、でも、ね、新しい曲もちょこちょこあったりするし、うん、できてないけどね。まあ、のんびり行きましょうや。より良いものを作るためにのんびり行こうよっていう感じですかね。で、桜の舞香さんに関しては、もう、舞香さんがやりたい、歌いたい方向のものを僕の、まあ、手の中にある、今出せる能力を、まあ、舞香さんに提供できたらな、と思ってる感じで。まあ別に舞香さんが、やっぱ歌、いいかなって、なったらなったで、それは、うん。まあ、しょうがないっつうか。まあ、舞香さんの気持ちだからね、そこは。うん。なんだけど。まあ、今のところ歌いたいっていう気持ちはあるようですので。うん。まあ、桜歌がね、今リリース中ですけれども。桜の季節、超えたね。なんか、DY にとっての桜ソングの定番になってくれると嬉しいな。まあ、今はそんなにバズった感はないですけど、もしかしたらね、わかんないからね、これって本当にさ、2年後3年後にドカーンっていく可能性も秘めてるじゃない？パプリカだってそうじゃんね。パプリカも最初さ、風鈴のね、風鈴のパプリカも最初はそうでもなかったけど、その、一年後ぐらいでしょあれ出て。ドカーンって言ったの。ね、だから本当に、わからない。何がバズるか、本当今の世の中わからなくて、昭和の時代の曲が今 TikTok とかですごいバズってたりとかするしね。うん。だから、まあ、そんなわけで。うまいこと、音楽活動もね、できる限りは、続けていきたいなと思っているですよ。うん、まあそんなわけでね、4月29日そういえば音楽活動開始記念日だよねみたいな感じから話してみましたけど、なんか僕にとってもちょっと懐かし話だったんですが、僕をまだね知って日が浅い方にとっても、あ、そんなことあったんだとか。うん、なんか思ってもらえたらいいかなって感じです。まあ、なんて言うんだろう、本当に音理とか音楽理論とかね、分かって音楽を作ってるわけでは全然ないんで、テクニックもあるわけじゃないし、うん、ただただやかましいだけの音楽に聞こえる方もいるかもしれないですけど、でも、本当に嘘のない僕の 100% 以上が僕の作品には詰まっているので、できたら触れてほしいなと思ったりしてます、うん、って感じですかね。はい、ということで、以上 DIY ミュージックルームのコーナーでした。
DIY のパルベライズビート。
DIY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。今日はミュージックルーム、がっつりと音楽の話を、思い出話も含めさせていただきましたけども、どうだったですかね。ゴールデンウィークのなんかお供になってくれてたら嬉しいなと思いますが、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。ミュージックルームでは音楽的な話題、お待ちしております。はい、各種方法で送ってきてください。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、 直メールはすべて半角小文字です。paravi@momomail.com、parabi@momo-mail.com。X をされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグシャープパラビ、シャープ parabi をつけてポスト。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってまーす。はい、そして僕 DY 音楽活動いろいろやってて、アルバムとかシングルとかいろいろ出てます。桜の舞香さんの桜歌シングル出てます。それぞれ、今日の番組の記事ページにリンクを貼っておりますので、ピンときた方は、聞いていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。応援してください。そして、ポッドキャスト、いろいろやってるんですけども、口コミファーム音畑という音楽を紹介する番組、やってます。4月30日に最新回更新予定です。あと、さっきも話に出てきましたけれども、僕で言えば弾けたいというユニットをやってて、弾けたいラジオというポッドキャストもやっているので、よかったら聞いてください。このまま順調にいくと来週は5月5日、弾けたいラジオと更新日一緒です。はい。聞いてね。それだけ。だから何って。はい。聞いてくださいませ。ゴールデンウィークのともによろしくお願いします。ということで、本日のパルベライズビートおしまい。特にゴールデンウィークの企画というのは、考えておりませんけれども、ない。何もない。ひょっとしたら来週もないかもしれないけど。まあ、パラビはね、別に終わらないので、また次回、元気にお会いできたらと思います。ということで、DY のパルベライズビート、ここまでのお相手は、私 DY でした。それではまた次回、元気にお会いしましょう。ごきげんよう。バイバイ。
描いてたよりもそう